おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
というわけでね、胸の膨らみは横に置いといてさあ頑張りましょう、はい、早稲田大学に入った森田君、森田青年でございますね。後にタモリとなる青年でございますが、この1965年、昭和の青春が渦巻いております。早稲田は風雲急を告げる学内事情がございまして、これはどういうことかと言いますと、早大第二学館問題、全学教頭会議、一般学生を巻き込んで学生の自治を求める運動がキャンパス内に渦巻いておりまして、これはいわゆるまあ70年安保の先駆けとなる私学の学生運動家たちの渦がどこの大学よりも早く渦巻き始めてたんでございますね。これ学生自治の問題、はい、あれ学費問題もあるのかな、月謝上げる上げないの問題もあるのかな、大学側と学生が激しく対立いたしまして、この頃はまだまだ火の手としては高くはないんでありますが、いわゆる全教頭ですね、早稲田の全教頭の渦が早くもここで、この全教頭の渦巻くキャン、あの渦が始まったキャンパスなんでありますが、この中にもね、ものすごくね、アジ演説がうまいやつがいたんですって、
はい、
で普通アジ演説って我々はーとかつって怒鳴るんですが、その早稲田の 2,3 年上の人が声が実に明るくストレートで聞きやすく、また論説セオリーがスマートな青年で、
はい、
これ相当ね、全教頭の輩からはスカウトされたみたいですよ。こっち来いこっち来いって。
誰だ？
本人は演劇部だったらしいんですが、演劇部員にしとくのはもったいないっていう、本格的な活動家になれというんで、はい、このアジ演説の名人という人が注目を浴びた、はい、タモリさんが1年の時にこの3年生か、名前は久米宏。
うわー、そうなんだ。
久米宏がアジ演説をしてた。
あ、そうか、久米さんの方がちょっと上でらっしゃるんですね。
3年ですね、タモリさんが1年の時、演劇部に田中真紀子がいたんだ。
うわー、そういうことですね。
渦巻いてますね。これはあくまでも近藤正孝さんの調べによるところでありまして、この間の事情を聞きたくて近藤さん、久米さんの元を訪れたんでありますが、久米さんの方からは一切学生運動に私は関わっていないということで、お話はしていただけなかったと。関わりそのものを強く否定なさっていたということなんで、両者併記するという意味で、久米さん側からの発言と、それから本に書いてあること、両方この放送の中ではお伝えしたいというふうに思いますね、はい、さて主人公でありますとこの森田青年、この青年がタモリになっていきます。モダンジャズ研究会、通称ダンモ研。
ひっくり返すんですね。
まだひっくり返す、
はい、
このジャズ研の1年の後半ぐらいから森田をひっくり返して、それでタモリというニックネームがついたんですね。
はい、
ダンモ研に入りまして、ジャズトランペットを森田くんは吹こうとするわけです。一生懸命練習するんでありますが、まあ早稲田のジャズ研うまいのいるんです、びっしりと。だから森田くんがいくらやったところで、でもう俺は向いてないんだと。じゃあ麻雀でもやっかなと思って、部活をさっさと辞めるつもりが、とある先輩から、おい、お前頭の回転とかやったら早いからさ、ジャズの発表会やるときの司会やれ。で、司会だけじゃなんだろうから、マネージャーもお前に任せる。
はい、
それで、司会兼マネージャー兼務ということで、コンサートの司会、回し役とか、その後の打ち上げの幹事等々をやってたという。ところがこれが抜群だったらしいんですね、
はい、
特にその頃から注目されたのが、コンサート終わった後のバカ騒ぎ、
はい、
なんかやれって隠し芸をやらせると、とにかくおかしいのなんのと。特に印象に残ってるのは、タモリさんが2年の頃、こう昭和史を語りましょうね、タモリさんはジャズを聴きに新宿にブラブラブラブラ歩きに出る、
はい、
タモリのジャズにまつわるさすらいは続いたと私も美しく書いてありますな。で、2000円のレコードが高価であった時代に、タモリさんはジャズレコードを聴かせるジャズ喫茶のある喫茶店に行ってたという、ビレッジゲートとか DIG などというディグでいいのかな、そういう店があって、点々と新宿のジャズ喫茶を、で彼がよく出入りしてた、タモリさんが行って ってたジャズ喫茶にビレッジゲートっていうのがあって、はい、そのビレッジゲートでバイトしてたのが明治大学2年で学校に行かずバイトばっかりやっているビートたけしさんがいたって。
やだー、そうなんですね。
昭和だよね。
うん、
この続きまた明日のまな板の上で。